皆様こんにちは。この番組は広島県三次市西覚寺の副住職井川大慶がお送りしております。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は浄土真宗の御教えというのは、大好きな人を大好きって言えるご褒美だということを味わってみたいなと思います。大好きな人に大好きだと言っていけるご褒美です。まあそういうことをちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、浄土教というのは、臨終来向というものを大変重要視してきました。臨終に来向を期待するんですね。お迎え、仏様が臨終に私を迎えに来てくださる、それを願うというのが浄土教の大きな特徴でありました。十円玉に書いてある平等院法王道、宇治の宇治の平等院法王道も、藤原の頼道が、極楽往生を願って臨終来向を願って作ったお寺だと言われております。平等院法王道の壁画には九品来向図というのがありましてね、9種類の来向の様子、人間を9種類に分けて、上品上生から上中下、中品上生上中下、下品上生下品中生下品下生と、この9種類の人間をですね、こう分けまして、それに対して仏様や菩薩様などがこう来向しておると、この臨終来向を願って建てられたお寺だと言われておるんですね。浄土教において臨終来向というのは非常に重要視されてきました。この臨終来向というのは、まずはですね、三愛というものから離れて少年に従さなければならないとされるんです。三愛というのは、三つの執着、後でちょっと説明しますけれども、その執着から離れて少年っていうのは正しく念ずる、一心に、心を定めてお浄土阿弥陀如来のことをこうに思いを一つに定めて、行く、願って行くっていうのは少年ですね。執着から離れて、そして少年に従したら臨終来向があると言われます。もしくは臨終来向があるから三愛から離れることができ、少年に従することができるというふうにも言われたりしますが、いずれにせよですね、臨終にはこの三つの執着、三愛、愛っていうのは愛するの愛ですよ、三つの執着、三愛から離れるということが臨終にはとっても大切になるんだというのが、浄土教の大きい流れでありました。じゃあその三つの愛、三愛っていうのは何かと伺ってみましたら、一つには境外愛というのがあります。境外愛、境外、境に世界の界ですね。これは周りの人や周りのものへの愛、執着です。家族、連れ合いや残していく子供などに対する愛着、執着、また残していく財産、家などへの愛着、執着ですね。それが臨終には湧いてくるんだっていうんです。離れたくないな、家だったら家で、この家はどうなっていくんじゃろうか、残していく財産で、はちゃんと子供たちが受け取ってくれるじゃろうか、争ったりせんじゃろうか、 そういう周りの人や周りのものへ対する愛着や心配、不安ですね、が出てくる。これ一つ目の境界愛と言います。で、二つ目には自体愛、これ自らの体に対する愛、自らの命に対する執着ですね。この体、この心、この命と離れたくないという愛着です、執着です。そして3つ目に当初愛、これは当っていうのは到来、まあ将来のことですね。当っていうのは当たる、これは仏教では未来のことを指しますがね、当初、初っていうのは生まれる。ですからこの命死んだらどうなるんだろうかという不安、執着であります。何でもいいから、何でもいいからまた生まれ変わりたいというような、この命に対する執着、そういうのを当初愛というふうに言いますね。この3つの三愛から離れて、少年をして、そして臨終来向を待つというふうに、浄土教の大きな流れがあったわけですね。ですから臨終にはですね、なるべくこの執着を起こすものからは離れて過ごすっていうのがあったわけです。だから家族とも離れて別のところに、臨終近くなったら入るわけです。また魚とか肉とかニラとかニンニクとか、そういう匂いのついたものを食べた人も近づいちゃいけないとか、そんな決まりがあったりもしたようですね。執着を起こすから、このように執着を起こすからですね。だからこの浄土教の臨終来向というものを重要視するところには、この愛着三愛から離れなければならないということがあったわけですね。しかしですね、ここで親鸞聖人の五往生の場面を考えてみましたら、御恵殿なんかを見てみましたら、親鸞聖人の周りにはたくさんの方がいらっしゃるんですね。親鸞聖人の枕元には弟仁雲様、また息子増方入道様、その二人が見取られてこう枕元にはべっておられるお姿が描かれています。またお弟子もたくさんいらっしゃいました。末娘の覚心尼様もいらっしゃった様子が御恵殿には書かれています。ですから親鸞聖人の五往生の、臨終の場面を考えてみますと、親鸞聖人の臨終にはご家族が、弟さん、息子さん、娘さん、おそらくお孫さんもおられたようなんですね。これ今の私たちの感覚では臨終に家族が見とるっていうのはもう何気ないというか当たり前のように思いますけれども、当時はそうじゃなかったわけですね。家族っていうのは執着を生むから離れなければならなかった。このように執着を残さんために、お浄土を一心に願うために離れなければならない存在であったという面があるわけですね。しかし親鸞聖人の御教えはそうではなかったということが、この御恵殿の御臨終の場面から伺えます。親鸞聖人の御教えは、三愛から離れなければお浄土へ生まれることができないという教えじゃなかったんですね。三愛を抱えたまんまであっても、もう執着を抱えたまんまであっても、南無阿弥陀仏の働きによってお浄土へ参らせていただくのが浄土真宗です。だからこの臨終に何を思っていようが関係ないわけですね。臨終の良し悪しは問わんのです。信心の定まる時、往生また定まるなり、信心いただく時に必ず往生 成仏させていただく身に定まるご褒美でありますから、阿弥陀様がもう決して捨てることはないぞとご一緒に追ってくださいますから、臨終来向をこう待つ必要がないわけですね。臨終来向があろうがなかろうが、三愛が起ころうが起こるまいが問題ではないご褒美なわけですね。歎異抄には苦恩号より流転せる苦悩のきゅうりは捨てがたく、いまだ生まれざる安尿の浄土は恋しからず候。ずーっとずーっと迷ってきたこのシャバであるけれども、このシャバが捨てがたい、ここは迷いの世界だとは聞いておるけれども、やっぱりこっちが愛おしいんだ。いまだ生まれざる安尿の浄土は恋しからず、まだ行ったことがないお浄土を恋しいという気持ちがなかなか起こってきません。名残惜しく思えども、シャバの縁尽きて力なくして終わる時に、彼の土へは参るべきものなり。名残惜しい名残惜しい、こっちのシャバが名残惜しいと思うけれども、いつかはこのシャバの縁終わっていかねばならん。その名残惜しいと思いながら出会っても、シャバの縁尽きるその時にお浄土が私を迎え入れてくれるんだ。そんなことを喜ばれたのが親鸞聖人でもあったわけですね。名残惜しい名残惜しいと終わってゆけるご褒美なんです。愛するものを断ち切って悟りの世界へ赴くんじゃなくて、愛しいものを愛しいと思う心を捨てる必要がなく、家族に囲まれ臨終を迎えてゆけるご褒美です。大切な人に見取られながら、見取りながら臨終を迎えてゆけるご褒美です。名残惜しさ執着を抱えながら終わっていっても、最後の最後受け止めてくださるのがお浄土ですよ。でもちろん家族に囲まれなく臨終を迎えたとしても、臨終の良し悪しは問題じゃないということです。要はどんな臨終であっても受け止めてくださるのがお浄土であるぞって親鸞聖人は教えてくださいました。そしてもし大切な人がおるのであれば、その大切な人を断ち切って生まれていくのがお浄土ではなくて、その大好きな人大好きだよと思いながら終わっていけるのが浄土真宗のご褒美なんですね。現在は当たり前のように最後家族で看取るということがありますけれども、もしかしたら私たち今そのような臨終を過ごせるのも親鸞聖人のおかげなのかもしれません。ようこそのお聴聞でございました。